体のこと教えて。昨日よりも健康に。体の話。脂質の取りすぎに注意しましょう。双胆管結石症について。双胆管結石症を知っていますか？胆脳内に結石ができる胆石症は知っている人も多いと思いますが、今回は双胆管結石症について紹介します。肝臓では食物中の脂肪分の消化吸収を手助けする働きを持つ胆汁が作られます。胆汁は肝臓で作られた後、一度胆脳内に溜められ、食事の際に十二指腸に排出され、食べ物と混ざります。この時に胆汁の通り道となるのが双胆管です。胆石は胆汁の成分が胆脳内で固まってできる結石で、脂質の取りすぎや細菌感染などが原因でできるとされています。胆脳内でできた結石が胆汁と一緒に双胆管内に流れ落ちてしまうと、双胆管結石症となります。双胆管結石は小さいまま残っていたり、十二指腸に流れ出た時には問題ありませんが、十二指腸への出口の部分で詰まってしまうと、腹痛や吐き気、嘔吐などの症状を起こします。また、胆汁の流れが滞るため黄疸が見られたり、胆管炎を起こしたりします。このような状況になった場合は、速やかな治療が必要となります。内視鏡を使って治療します。内視鏡技術が進歩した現代では、双胆管結石は内視鏡を使って内科的に治療することが一般的となっており、当院でも内視鏡治療の一つとして行っています。その方法は、内視鏡先端の側面にカメラがついた特殊な内視鏡を用いて、双胆管内に細いワイヤーを挿入し、その後ワイヤーを通して電気ナイフや拡張バルーンを挿入して双胆管の出口を広げ、特殊な採石器具やバルーンを用いて双胆管結石を取り出します。双胆管結石がたくさんあって取りきれない場合や、大きすぎて取れない場合は、双胆管から十二指腸に胆汁が流れ出るように短いチューブを留置しますが、その場合は留置したチューブの定期的な交換が必要となります。胆管炎にも注意しましょう。病院や健康診断などで胆の結石を指摘された人は、胆の炎のほかに双胆管結石による胆管炎も起こりうるということを知っておいていただければと思います。消化器肝臓内科、沢良木和人。問い合わせ、上野総合市民病院、電話 241111。 インターネットに潜む差別。情報化社会における人権問題。問い合わせ、人権政策課、電話 471286、 ファックス 471288。 現在、インターネットは仕事やコミュニケーションにおいても欠かせないものになっています。しかし、便利な反面、部落差別をはじめとする多くの人権侵害につながる情報が流れています。このような状況の中で、2016、平成28年12月に施行されたのが、部落差別の解消の推進に関する法律、 部落差別解消推進法です。部落差別解消推進法の第1条には、部落差別は現在も存在し、情報化の進展に伴い状況に変化が生じていると明記されています。私たちにできること、インターネットには正しい情報だけではなく、誤解や偏見に基づいた情報も多くあります。その情報が正しい情報であるかの判断は、私たち一人一人に委ねられています。そのため、しっかりと学習し、何が正しく何が誤りなのかを判断する力を養う必要があります。部落差別をはじめとするあらゆる差別の問題の多くは、誤解や偏見から生まれます。知らないうちに差別する側にならないように、差別をしない判断ができる知識を身につけましょう。情報化の進展に伴う状況の変化。情報源と質の変化と拡散性について、出版物とインターネットを比較した表があります。出版物、インターネットの順にお読みします。情報源と質の変化。さまざまな人が情報を精査し確認した上で出版している。誰でも個人の見解に基づき、個人の意思のみで発信できる。拡散性。情報は基本的に出版物を購入した人だけに発信される。誰でも世界中の人に向けて発信でき、受信者が情報を複写、再発信できるため、一度発信された情報は簡単に削除することができない。表終わり。公共交通を利用しましょう。伊賀焼風鈴列車運行中です。市では7月から9月までの3ヶ月間を公共交通機関利用促進期間として、利用促進に取り組み、特に8月を強化月間と位置づけています。公共交通の維持存続のため、皆さんもこの期間中にまずは1回鉄道やバスに乗って出かけましょう。そこでおすすめしたいのが伊賀焼風鈴列車です。伊賀鉄道では今年も福人列車の車内に伊賀焼の風鈴と絵手紙を飾り付けています。運行期間は8月26日日曜日までです。ぜひこの機会に乗車し、涼しげな風鈴の音色を車内で楽しんでみてはいかがでしょうか。なお、運行時刻は毎日変わりますので、詳しくは伊賀鉄道上野市駅にお問い合わせください。問い合わせ、交通政策課、電話229663、ファックス229852、伊賀鉄道上野市駅、電話213231。7月、8月、9月、公共交通機関利用促進期間、未来へ残そう、公共交通。介護相談員だより、笑顔のために、自分が誰かのために役立っている、趣味や特技が生かされていると感じると、人は嬉しくなり、生き生きすると思います。例えば、利用者の生活の一部となっているタオル畳が、施設の職員から助かっていると言われたり、編み物、塗り絵などの作品が施設に展示してやると利用者は喜んでくれます。他にも、 施設職員が自分たちの気持ちを理解してくれていると感じることも、安心した生活につながっています。俳句や短歌作りを通して仲良くなった利用者同士の俳句と短歌が、部屋の壁に並べて貼られていました。これを見た利用者は、職員さんは私たちのことをよく見てくれている。利用者同士のつながりを理解してくれていると話していました。そのようなことが笑顔を増やしていくのだと思います。利用者や施設職員の笑顔が増えていくように、私たち介護相談員も笑顔で訪問活動に取り組んでいきます。問い合わせ、介護高齢福祉課、電話263939、ファックス263950。明日に向かって、差別をなくしていくために、人権について考えるコラムです。地区コンで身元調査を考える。大山田支所住民福祉課。皆さんは、身元調査と聞いて、どんな調査を想像しますか？大山田地区で開催している、人権啓発地区別懇談会、地区懇で、何度か身元調査をテーマに各地区で懇談してきました。ある時、参加者から、調査というけど、国勢調査もダメなのか？という意見がありました。私たちが考える身元調査とは、結婚や就職などの際に、個人に関する情報を本人の同意もなく、また知らないところで近隣の人に聞いたり、調査会社などの第三者を通じて調べることを言います。地区懇で質問をされた人は、その後も答えてほしいと問い続けるので、スタッフが身元調査とは、調べた結果で誰かが不利益を受けたり、差別をされるような調査を言いますとお答えすると、質問された人は理解いただけた様子でした。2015、平成25年に実施した人権問題に関する伊賀市民意識調査では、依然として身元調査を肯定する意識が見られます。身元調査は、特定の属性の人を排除するという目的で行われるもので、本人のプライバシーの侵害や差別につながる恐れがあり、許されるものではありません。本人になりすました第三者からの虚偽の届け出や、住民票の写しの請求を未然に防止するために、窓口で住民票や戸籍謄本本などを請求する際、本人確認書類の提示が法律の改正によって義務化されて、今年で10年になります。このような身元調査は、皆さんの生活の中にもあって、知り合いなどのことを聞かれたとき、良かれと思ってその人の情報を伝えることが、結果としてその人の不利益になる恐れがあるということを考えてほしいのです。身元調査は差別につながるということを一人一人が認識しておくことが大切なのではないでしょうか。ご意見などは人権政策課、電話471286、ファックス471288、メールアドレス jinken-danjo@city.iga.lg.jp へ。